説教使えるためにと題して田中先生からお話を伺います。お願いいたします。
ルカによる、マルコによる福音書10章32節において、ここで初めてイエス様がエルサレムに登っていくことがはっきりと示されていきます。毅然として先頭に立って進んで行かれるイエス様のお姿に、弟子たちと従う者たちとは、お姿に弟子たちはただならぬ気配を感じ取っていたのでありましょう。弟子たちは驚き、従う者たちは恐れたと記されております。弟子たちと従う者たちとは別々のものであるのか、それとも同じであるのか、どちらにも読み取ることができます。どちらの解釈が成り立つとしても、イエス様が特に12人の弟子たちを導かれ教えられていくことに注目したいと思います。32節後半から34節、イエスは再び12人を呼び寄せて自分の身に起ころうとしていることを話し始められた。今私たちはエルサレムへ登ってゆく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。異邦人は人の子を侮辱し、唾をかけ、むし打って殺す。そして人の子は3日の後に復活する。侮辱し、唾をかけ、鞭打って殺す。これは主のしもべについて予言されているイザヤ書50章6節が思い起こされます。旧約聖書の1145ページをお開きいただきたいと思います。イザヤ書の50章6節、打とうとする者には背中を任せ、ひげを抜こうとする者には頬を任せた。顔を隠さずにあざけりと唾を受けた。このようにイザヤ書は予言をいたしました。イエス様はご自分の上に降りかかってくる苦難について十分な覚悟を持ってエルサレムへ登って行かれるのであります。それでは弟子たちはどうであったのでしょうか。今日の聖書に戻りますが、ここにゼベダイの子ヤコブとヨハネが登場してまいります。この二人の兄弟はかつては全てを捨ててイエス様に従ってきたのでした。ペトロについてまた12人の弟子たちの中で中心的な存在でもあります。その二人の問いが示されてまいります。37節、二人は言った。栄光をお受けになる時、私どもの一人はあなたの右に、もう一人をあなたの左に座らせてください。右というのは王座の次の高い地位であります。そして左は右につく高い地位であります。二人はイエス様がやがて受けようとされている苦難の意味を全く分かっていなかったのであります。それゆえにイエス様は問われます。38節、イエスは言われた。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受けるバプテスマを受けることができるか。この私が飲む杯とは、この私が受けるバプテスマとは何を意味するのでありましょうか。それは神の審判が与える苦しみであり、すなわち罪に対する神の怒りの杯のことであります。そしてバプテスマは本来の意味は水の中に浸すということであります。そしてそのことは死、または死に至るほどの苦しみを意味しております。イエス様はご自身が受ける苦しみ、そして死と同じ苦難を受ける覚悟があるのかと弟子たちに問われたのでありました。二人はできますと すぐに答えています。この時イエス様の受難の意味がわからなかったがゆえに、だからこそそのように言うことができたのであります。ところでヤコブとヨハネの願い出を聞いて、他の12人の弟子たちは腹を立て始めたと41節に記されております。2人のイエス様に対する願い出を聞いて腹を立て始めた、他の10人の弟子たちは腹を立て始めたのであります。つまり弟子たちは皆自分たちの栄誉を求めていたのでありました。42節から44節。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたい者は全ての人のしもべになりなさい。一つの例として異邦人の支配のことが言われています。当時のイスラエルがローマ帝国のもとに支配されていたからでありましょう。弟子たちはこの世の秩序における支配者や偉い人たちと同じようになりたいと思っていたのであります。3度目の受難予告の直後のことであります。そして1度目2度目の受難予告よりもより詳しく、そしてより具体的な告知でありました。それにもかかわらず依然として変わらない弟子たちを通して、私たち人間の自己中心的な本質があらわにされているように思うのであります。この世の秩序ということを考えるならば、人が集まるところに組織が成り立ち、地位と役割ははっきりとしています。それがたとえ本意であったとしても、それぞれに置かれているところを割り切って受け入れることもできます。それがこの世の常識であり秩序であります。しかしイエス様はあなた方の間ではとおっしゃいます。あなた方の間とは教会を表しているように思うのであります。教会における秩序とこの世の秩序とが対比されているように思うのであります。イエス様は偉くなりたいという私たち人間の思いを否定されてはおられません。そのように望む私たちの真のあるべき姿を示されるのであります。教会が神の国そのものではありませんが、しかしやがて来たるべき神の国を待ち望みつつ生きる神の国の民であります。神の国の民には地上における生き方とは次元の異なった生き方がある。この世の人間社会の常識に反する生き方があることを教えられるのであります。私たち人間は使えることより使えられることを求めます。奉仕することより奉仕されることを望むものであります。いや、そうではない、奉仕することも人間の欲求の一つではないかとの反論があるかもしれません。しかし皆に使えるものになり、すべての人のしもべになるということは、自己の満足を目的としないということであります。自分の利益のために、自分の満足のために他者を手段とするならば、真に仕えるということにはならないのであります。怒りを求めてしまう、怒りを求めがちな私たちにはそれは困難なことであります。一生懸命に力を尽くしたと思っても何の成果もなくて虚しさだけが残るということもあります。イエス様のお教えになられる仕えるということは、私たちにとってただ苦しいことになるのでしょうか。いや、決してそうではないのであります。誰よりも一番偉くなりたいという思いは、 誰よりも自分が認められたいということだと思います。あなた方は自分が何を願っているか分かっていないとのイエス様のお言葉が心に迫ります。私たちが仕えるということにおいて、すべてのものに仕えるということにおいて、その課題を与えられて苦しむことがあるとすれば、それは私たちのうちにある自己中心的な思いが生み出す苦しみであることを思うのであります。45節、人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。多くの人というのは全てを意味している言葉であります。多くの人とは全ての人という意味であります。イエス様は全ての人に仕えるためにその生き方を貫かれたがゆえに、十字架の上でついにその命まで奪われることになったのであります。イエス様の飲む杯は人間の罪に対する神の怒りの杯でありました。そしてイエス様を受けたバプテスマはその苦しみであり、そして死にまで至る苦しみでありました。私たちは杯そしてバプテスマをということから洗礼と聖餐を思い起こすと思います。イエス様の飲む杯と、そしてお受けになったバプテスマ、これから受けようとされるバプテスマと、私たちの飲む杯とバプテスマは違います。ロマ書6章から3節から6章の3節から4節をお開きいただきたいと思います。281ページであります。ローマの信徒への手紙6章3節から4節、それともあなた方は知らないのか、キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちが皆、またその死に預かるために洗礼を受けたことを、私たちは洗礼によってバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。私たちは洗礼を受け、イエス・キリストの命、神の子の尊い身の代金によって罪を許され、等しく神の愛のうちに生かされているのであります。そして聖餐においてこの事実を繰り返し思い起こしていくのであります。イエス様が十字架にかかってくださったゆえに、私たちは洗礼を受けて許されることが可能となったのであります。聖餐において日々新しい命に生かされていることを思い起こしていくのであります。ガラテヤ書1章10節において、これは短いので読ませていただきます。使徒パウロの言葉があります。もし今なお人の気にいろうとしているなら、私はキリストのしもべではありません。もし今なお人の気にいろうとしているなら、私はキリストのしもべではない。このパウロの言葉は励ましであります。励ましのように思います。私たちが願い求めるべきことはキリストと共に生きることであります。私たちのどんな技もイエス・キリストのためにだけなされるならば、自己から解放され自由にされ、たとえそれが苦しみであったとしても仕えることが喜びとなっていくのであります。イエス・キリストのために私たちは仕えていくのであります。そこに本当の自由があります。私たちの間に、教会の中に、この世的な上下の序列は存在いたしません。このことはイエス・キリストの十字架の出来事によって生み出された実りであります。私たちが 教会が決して失ってはならない教会の秩序であります。弟子たちは受難予告、3度の受難予告を聞いてもイエス様の意図が分かりませんでした。弟子たちが初めて分かったのはイエス様が復活された後であり、そして天に昇られ聖霊が下った時のことであります。その意味では私たちも同じであります。いえ、むしろ今日の聖書の箇所に出てくる弟子たちより私たちの方がイエス様のご意志を知らされていると言ってよいのであります。弟子たちは復活のイエス様に出会い、そして聖霊を注がれて、何も分からなかった弟子たちが力強く伝道者として証人として前進していきました。祈りつつ前進していったのであります。私たちも同じだと思います。イエス様がエルサレムに登っていくとき、先頭に立って記念として進んで行かれました。私たちもイエス様と共にエルサレムに顔を向けていきたいと思うのであります。どのような時にあっても復活の主が共にいてくださり、そして私たちの先頭に立ってくださり、私たちのなすべきことを主イエスご自身から私たちは示されていくのであります。イエス様は弟子たちに何をしてほしいかと問うてくださいました。しかし何をするのか問うのは私たちの方であります。イエス様、私たちがなすべきことをなさせてください。なすべきことはどのようなことなのでしょうか、教えてください。これが私たちの問うべき問いであると思います。私たちの平安は自分から解放されること、自己から解放され、そしておおらかに主の使者としてそれぞれに散らされて、教会から派遣されて自分の場に戻っていくことであります。イエス様により頼むなら、イエス様のためにだけ使えるなら、どのような働きであってもそれは必ず用いられていくことを思うのであります。今朝の聖書はイエス様によって、イエス様自身のために、イエス様のためにだけ私たちが使え、奉仕をし、そこにこそ本当の平安があり教会があるということを深く教えられているように思うのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉によってお教えくださり励ましてくださり心から感謝いたします。使えるために、使えられるのではなく、使えるためにイエス様はこの世に来てくださり、十字架にかかり死を遂げてくださり復活せられました。それに私たちはそのイエス様の尊い命をいただいて、今ともどもに神の愛の中で生かされています。どのような時にあっても毅然としてエルサレムへ先頭に立って進んで行かれるイエス様のお姿を忘れることがありませんように、心に深く刻みつけるものでありますように、どうぞ導いてください。ここに集われたお一人お一人を、この礼拝に集われたお一人お一人をどうぞ豊かに祝してください。今苦しみの中にある人々を顧みてくださり、私たちも共に祈り合っていくことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。